時々ふとこの日本語の漢字を見ていると不思議に思うことがあるんですね。例えばですね、空という漢字です。文字通り天空、天の空を表す言葉ですけれども、もう一つの読みでね、この虚しいと読める漢字なんですね。この空という漢字を分解してみますと、上半分は文字通り穴という字になるようですね。そして下半分の孔、匠という字は実はですね、上と下の横線をの中にこう縦線が通っているわけですけども、上と下の横線を縦線がこう突き通しているのだっていうんですね。まあ、実際には突き通してはいませんので、正確には突き通しているというよりも突き通すことを示しているのだというんです。そこからこの空という漢字の成り立ちとしては、突き抜けて穴が開き、中に何もない、まさに空っぽであることを意味しているのだというんです。以上からこの空という漢字はですね、まさに空虚な、何も中身のない虚しさをも表しているということになります。でさらにですね、空という言い方につきましても、上の空ですとかね、空耳といったようにあまりいい意味では使われないようなですね、どちらかというとこの虚しいに近い意味として使われる場合もあります。問題はですね、なぜ私たちが見上げる天の空が虚しいということになるのか、そこがわからないね。これは全くの推測でありますが、空を見上げても何もない、虚しいだけだといったような、時に人間が心の中に抱く思いをこの空という漢字は象徴していると言えるのかもしれません。まあ、冒頭からこの漢字の話をしてしまって恐縮でありますけれども、私たち人間はですね、心のどこかにこの虚しさを持って生きているのではないかということなんです。虚しさを持って生きてはいないか。旧約聖書のコヘレトの言葉はその冒頭でですね、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しいという、ね、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しいという有名な言葉を残しているんですね。あるいは詩編の62編10節というところを見ますと、こう歌われているんです。人の子らは虚しいもの、はかりにかけても息よりも軽い。人の子というのは人間のことです。人の子らは虚しいもの、はかりにかけても息よりも軽い。人間とは息よりも軽い、そういう虚しさがあるというんです。人間の虚しさ、人間が抱く虚しさというのは、実は人間自身の本性といいますか、本質に関わっているものであることを聖書は私たちに教えているようにも思うんです。その本質とは何か。それは罪であります。つまり人間の罪の中にこそこの虚しさが充満しているということです。最初の人アダム以来、罪ある存在となった事実を人間は自ら認めて生きていかなければならなくなったのであります。しかしこのいかんともしがたい状況の中に、この中にですね、この虚しい罪の状況の中に神の憐れみが差し込んでくるのです。本日与えられましたローマの信徒の手紙3章21節の冒頭で、この手紙の著者であるパウロは、ところが今やと語り始めていますよね。ところが今や、これまでとは全く異なる事態となったということです。虚しい罪の状況から事態は全 全く変わったと。それは罪の中に生き、そこから這い上がれずにいたものに、今や救いが到来したということであります。これはまさに主イエス・キリストにおいて与えられました神からの一方的な救いの恵みでありました。神からの一方的な救いの恵みでした。ユダヤ社会は立法という信仰生活のルール、信仰の拠り所を与えられて、それをしっかり守って生きることを心がけていました。しかしながら人間はこの立法を守り通すことはできなかったのであります。これによって立法は人間の罪の虚しさを明らかにしました。このユダヤ社会が守り続けてきた立法というものによって人間の虚しさが明らかになりました。しかしながらその虚しさから這い上がっていく力をこの立法が人間に与えることはできなかったんです。立法の限界でした。立法を守るという人間の誠実かつ真摯な生活態度によっては誠の救いを得ることはできなかったのであります。それゆえ2000年前、キリストの救いがこの世に与えられたのです。神からの一方的な恵みでした。救いの恵みでした。パウロはこれを神の義が示されたのだと繰り返し述べています。神の義が示されたのだ。この神の義は一体誰に与えられるのか。それは信じる者すべてに与えられる恵みであると22節は記していますね。しかもイエス・キリストを信じることによりとあります。イエス・キリストを信じることにより、つまり神の義が与えられるということは、主イエス・キリストを信じるすべての人が誰一人漏れることなく救いの恵みに招かれているということです。さらに24節25節ではこう言われています。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。この2節、この両節は言うまでもなくキリストの十字架の犠牲について述べているのですが、注目したいのは、3つありますね。贖いという言葉、それから無償で義とされる、そして罪を償う備え物であります。これについて見ていきたいと思うんですが、まず贖いですね。贖いとは本来奴隷を解放するために買い受ける身代金を意味しています。奴隷を解放するために買い受ける身代金です。つまり私たちが罪の奴隷から、罪の奴隷となってしまった私たちを解放されるために、解放してくださるために、主イエス・キリストがいわば身代金となって私たちを文字通り贖い出してくださったということです。これがキリスト教で言われるところの贖いなんです。罪の奴隷となってしまった私たちを解放してくださるために、主イエス・キリストご自身が身代金となって、いわば身代金となって文字通り私たちを贖い出してくださったということ。でさらにですね、この無償でと24節にありますけれども、これはまさしく無料で、 ただでという意味ですね。何の値も払わずにという意味です。私たちはキリストの十字架の恵みによって何の値を支払うこともなく救われる一人一人であるということです。そして25節でキリストが罪を償う供え物となられたというわけですけれども、キリストが罪を償う供え物となられたと、これはどういう背景があるのかということですが、かつてユダヤ社会では年に一度贖罪日、罪をあがなう日と書きますね、贖罪日という定められた日に罪をあがなわれるための犠牲として、動物の血が流されるという儀式がありました。とても大切な儀式でありましたが、これによって義を司る大祭司なる人が、大祭司と、そしてこの義のためにですね、あがなわれるために祈っていた人々が共に救われると、義を司る大祭司と人々が救われると、そう信じられていたんですね。動物の血が流されることによって義を司る大祭司と人々が贖い出される、救われると、そう信じられていました。パウロはキリストの十字架こそまさに犠牲の象徴であって、その十字架上でキリストは尊い血潮を流されて私たちを贖ってくださった、まさにほふられる子羊のごとくになられて血を流されたキリストが私たちを贖ってくださった、この驚くべき事実、ここにこそ神の義があると言っているんです。キリストの恵みによる神の義、それは神ご自身が完全な義であられるということであります。神ご自身が完全な義であられる、同時にキリストを信じる私たちを義へと導かれるのだと、その義へと導かれるのだと26節はそう記しているんです。神の義とは、神が義であられる方、完全な義であられる方であると同時に、キリストを信じる私たちを義へと導かれることなのだと26節はそのように私たちに教えています。神の義は罪の中に虚しさを覚えて生きる者のすべてを覆い尽くしてしまうほどの圧倒的な力を持って御言葉に聞く私たちに迫ってきます。そして神の義が迫ってくるのは今この時であると26節は言うんです。今この時である、このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。今この時とは、いついかなる時のことなのでしょうか。今この時、聖書にはですね、時を意味する二つの概念があります。聖書には時を意味する二つの概念があります。一つはクロノスといって、クロノスと言いまして、こう、過去から未来へ一定に流れる直線としての時間のことでありまして、今一つはカイロスと言いまして、これは特別な時、定められた時を意味しています、ね、その時その時というのは点を点在している、点を表していると言っていいかもしれない。ですから分かりやすく言えば直線と点であるというふうに言えるかもしれません。26節の今この時の時は後者のカイロスでありまして、 まさに定められた特別な時であるということです。主イエス・キリストの十字架の贖いによる救いの恵みは、まさしく神が定められた特別な時でありました。神が定められた時、キリストの十字架の時とは、まさに救いの時であります。そしてこの十字架の時には二重の意味が含まれています。それはキリストの十字架によって人間の罪が裁かれる時であり、同時にキリストの十字架によって人間の罪が許される時であります。十字架と裁き、十字架の裁きと許しは実は表裏一体をなしている。神の裁きと許しは同時的に行われました。同時的に与えられるカイロス、救いの恵みの時なのであります。2000年前のキリストの十字架による裁きと許しの恵みは、まさしく2000年後の今を生きる私たちへの裁きと許しの恵みでもあります。2000年前の今この時であったカイロスは、まさしく2000年後の今、私たちの生きるカイロス、今この時なのです。人間が空を見上げても虚しいなと思ってしまうような、今この時なのです。今この時、私たちは2000年前の十字架の出来事を私たち一人一人に対する救いの恵みとして受け止め、感謝を持ってそう信じて生きるものでありたいのです。以前に参加しましたある研修会で、一人の参加者がですね、講師に質問したんですね。東日本大震災はカイロスですか。まあ確かその唐突にカイロスと言ったわけではなくて、講師がですね、そのたびたび講演の中でカイロスなりクロノスという言葉を持ち出したというふうに記憶していますけれども、東日本大震災はカイロスですかとある人が質問したんです。これについて講師はこんなふうに答えていたのを思い出します。震災がカイロスであるのかどうかは私たちには分かりません。むしろ震災という苦しみや悲しみの中にあっても、神が確かに共にいてくださったことを日々受け止めていく中に、カイロスが見えてくるのではないか。あの時自分の周囲で何が起こっていたのか、あの日から今日に至るまで誰が何を語り何をしてくれたのか、生活の現場で与えられた恵みの数々を忘れることなく心に思い、神が共におられた証であると感謝を持って受け止めていく中に、カイロスという特別な時が私たちに示されてくるのではないのかと思いますと、まあ、そのようなふうに語っておられたのを記憶しているんですね。キリストの十字架の恵みにあがなわれ救われた者が今ここに生かされているのは、今この時に神が共にいてくださるゆえであります。聖霊において神が共にいてくださるゆえであります。まさに神我らと共にいます、インマヌエルの恵みゆえであります。今この時神が共におられる恵みを信じていく中で、私たちの人生は日々変えられていきます。これまでは良いことなど自分にはなかった、むしろ失望や苦労の連続で虚しい日々であったと、そう受け止めていた過去の人生が、その背後に秘められていたインマヌエルの恵み、 神が共におられたという新しい視点によって受け止め直されていく。ああそうだったのかと受け止め直されていく。そしてこれからの未来の歩みもまた神に支え守られ導かれていくに違いないとそう信じて生きる。ここにこそ神の義に生きる喜びと希望があるのです。先日ある雑誌を読んでいましたらこんなことが書かれていました。それはいわゆる絆についてでありました。絆についてですね。絆という日本語の素晴らしい言葉ですが、この言葉はひらがなで書きますと傷から始まりますよね。絆と、まあ、語源の問題は別といたしまして、絆には傷が含まれていると筆者はこの雑誌でを書いた筆者は言っていたんですね。この傷なくして絆は結べないと。絆が結ばれるには傷が不可欠だと。思うにこの関係性の中に生きる人間は誰しも自分にこの私に関わってくれる存在を必要としています。誰も一人では生きていけません。私たちにとって関わってくださる最大の存在は主イエス・キリストに他ならない。何気ない日常を生きるこの私に関わり、この私をありのまま受け入れ、十字架という傷を持ってこの私と絆を結んでくださる主イエス・キリストの恵みによって私たちはこの今を生かされているのです。この絆こそまさに神の義なのです。義という漢字を思い浮かべていただきたいんですけど、義という漢字がですね、見事にそれを表しているんですね。キリストとの絆こそ神の義であることを義という漢字が自ら表している。よく見ますとね、上に羊という字が、下に我という字で成り立っていますよね。これは我が羊を背負っている姿のようにも見えます。つまり我なる主キリストが羊飼いとして傷を負われながら羊なる私たちを背負っておられる姿であります。同時に羊の視点から見ればこれは羊が自分を背負っている我なる羊飼いを信頼し拠り所としている姿を表しているとも言えます。これこそまさに神との絆であり神の義なのであります。マタイによる福音書6章33節で主イエスはこう言われているんです。マタイ6章33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。何よりもまず神の義を求めなさい。他者との関係性を必要とする人間に必要なのは何よりも今この時に与えられる神の義であります。神の義に生きることです。御言葉を通して日々神の義が示され与えられるようにと私たちは共に祈り合っていきたいと思うのです。誠の義を求めながらも時に人間はですね、自身が生み出すもの、あるいは人間社会が生み出したものを義として、それにより頼んで生きていこうとします。その結果、権力や財力など、人間世界のあらゆる力をもとに自分を誇り、何事も自分を中心に考え、他者との絆、関わりを断ち切って生きるようになってしまう。しかし27節の御言葉はこう断言しているんですね。では人の誇りはどこにあるのか、人の誇りはどこにあるのか、それは 取り除かれました。それは取り除かれたと宣言しているんです。人の誇り、人間が生み出す偽りの義は神の義によって全く完全に取り除かれたといいます。神の義に満たされている中に、神の義に満たされる中に、もはや人間の義が入り込む余地は全くないと、なくなったと、そう言われているんですね。そしてそれは信仰の法則によってであると御言葉は告げています。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない、信仰の法則によってです。あれだけのことをやった、これこれをした、あれをしたという行いに対するその報いとして、あれだけのことをしました、神様よくやった、頑張ったなと、そういう報いとしてですね、神の義が与えられるのではなく、ただただ一方的にキリストの恵みによって全くの無償で、主なる神は私たちに誠の義を示し与えてくださるというのです。そしてそれはただただキリストを主と崇め、救い主と信じる信仰に基づいているのだと、御言葉はそう私たちに告げているのです。キリストを信じる信仰によって私たちは神の義とされる、神の義に生きるものとされる。私たちは今この時、この信仰を与えられ、またこの信仰を与えられようと、この礼拝の恵みに預かっています。私たちに与えられている今この時、この礼拝の時を大切にしながら、神の義に生きる喜びと希望を与えられていくよう、共に聖霊の導きを祈ってまいりましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたの義が2000年前にキリストの恵みによって実現し、今この時に私たちにも与えられ、信仰によって私たちを義としてくださる恵みを覚え感謝いたします。人生の虚しさを覚える時、あなたが共にいてくださり、神の義に生きる喜びと希望へと導いてくださることを信じて歩む日々でありますよう、どうか今この時、聖霊をもって私たちを顧みてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。